Good morning, everybody.
おはようございます.
And it's good to see people have come back from the summer holidays now. And everybody's settling back into life in Nagaoka, I hope. You know, today is a big day in Japan. There's an election.
選挙ですね.
And possibly this election could see the government change for the first time for a long time. I had the same dilemma as I have anywhere with politics.
私同じようなそのジレンマがあるんで政治に関しては。
Because as I read through any political party's philosophies or ideas,
どの国の政党のあのマニフェストとか方針を読んでも、
I can't find any party that is really truly godly.
どの一つの政党も神様の目にかなう正しい政党はないように思うんです。
That is the same in Australia.
オーストラリアの政党もそうです。
In fact, the party I voted for, I won't say, but the party I voted for last time in Australia.
オーストラリアで最後に私が選挙して選んだ党も、
just the other day did something which is really against Christianity.
最近になってこの間本当にキリスト教に反することをやってしまっています。
It was unexpected.
それは私は思いもしませんでした。
But I believe that the only answer for people is not governments, but God's word.
もう その答えは、神様の御言葉からによって得られます。
And I hope that Japanese people can start to realize that governments won't save them.
政府は皆さんの魂を救うことはできないということを人々が早く悟ってくれることを願います。
And that they need to look to Jesus as the answer.
答えはイエス様なんです。答えは御言葉なんです。
Okay. Let's turn to Galatians chapter 3 verses 19
to 20. 今日から私のずっとジレンマだった聖書の言葉を少し変えます。聖書は聖書に言葉を加えたり変えてはいけないとあるんですが、私の思うのはこれは翻訳であって原本のギリシャ語やヘブライ語に基づいてそれ私なりにそちらにより近い意味で言葉を変えます。それをあらかじめ了解してもらえると嬉しいです。ですから皆さんの聖書と少し言葉が変わってきます。でも私はそれはちゃんとヘブライ語とギリシャ語に基づいてやりました。
はい。Reading from verse 19. What then was the purpose of the law? It was added because of the transgressions until the seed to whom it was promised referred had come. The law was put into effect through angels by a mediator.
では、立法とは一体何でしょう？立法とは約束を与えられたキリストが来られる時まで人間の罪の正体を明らかにするために付け加えられたもので、天使たちを通して仲介者の手を得て制定されたものです。
A mediator, however, does not represent just one party, but God is one.
一人でことを行う場合には仲介者というものはいりません。約束されたとき、神様は一人で事を運ばれたのです。
The title of today's message is Understanding the Law.
今日のメッセージのタイトルは、旧約聖書に書かれてある神様が与えられた律法を理解しましょうということです。
It is very important to understand the law and why it was given.
なぜ律法が神様によって与えられたのかを理解することはとっても大切なことです。
If you study Christian history, you'll find that many cults and false teachings have come about because people misunderstood and people still misunderstand the law.
キリスト教の歴史を学べば、たくさんの間違った教えやカルトが生じたのは、人々が立法というものを誤解したためであるということがわかります。そしてそれは今でも同じことなんです。
Actually, when Ritsuko and I arrived at Kansai Airport last November, we helped out an elderly Australian Christian couple who had been on the same flights as us.
実は去年11月にリツコと私が関西空港に着いた時、同じ飛行機に乗っていた年配のオーストラリア人クリスチャン夫婦の手助けをしたんです。
We waited with them at the airport until their friend came to pick them up because their friend didn't realize they were arriving so early in the morning and so they didn't come for a couple of hours.
彼らの友人が時間より遅れてきたので彼らを迎えに来るまで空港で一緒に待ってあげたんです。
So we got chatting with them and after a while of talking to them, it became obvious to us that they had the wrong interpretation of the law. They started telling us things like, don't eat pork.
ところが、その夫婦と話しているうちに、私たちは彼らもまた立法を誤解しているということが分かったんです。なぜなら彼らは豚肉を食べちゃいけないと言ったんです。
Yet in the New Testament, it says that all animals are clean to eat.
でも新約聖書には全ての動物はクリーンで食べられると書いてあります。
When people don't read the Bibles properly, it's easy for them to get misled by false teaching.
聖書をきちんと読まないと簡単に誤解へと言ってつながってしまうんです。
Only as we really read through the whole Bible does the balance of the things become clear.
聖書を新約、旧約から新約まで一通り全部読むことで内容がよくわかり矛盾がなくなり明確に解釈できます。
On the other hand, many Christians choose just to ignore the whole Old Testament because it seems too difficult to understand and they miss out on the deep understanding of God's revelation.
多くのクリスチャンが分かりにくいという理由で旧約聖書を無視してしまっています。それだと神様の言われる本当の意味を深く理解することはできないんです。
The first thing I want to let you know about the law is independent from the promises God made to Abraham.
はじめに、律法というのは神様の約束とは全く別のものということを話してみます。
In the second part of verse 19, it says it was added.
ガラタヤ人の手紙3章の19節に付け加えられたとありましたね。
When we looked at verse 15 a few weeks ago, we saw that nothing could add to the covenant of God, yet here it says it was added.
実は 2,3 週間前に15節のところで誰も神の約束に追加したりすることはできないと読んだんです。ところがここでは付け加えられたとあるのです。
This seems to be a contradiction unless we look at the original Greek word which is prostithemi.
ここでこれはまさに矛盾しているように見えますが、ギリシャ語の言語 prostithemi というのを理解しないと理解できません。
This word means to be given in addition to rather than added to.
実はこれはこのギリシャ語の意味は付け加えられたというのではなくてさらに加えて与えられたということなんです。
Imagine the promises that God gave to Abraham as a glass of sweet pineapple juice.
皆さん想像してみてください。神様の約束とはグラス一杯のパイナップルジュースです。
And then the law is a jug of strong sour vinegar.
そして律法とは水差しにいっぱい入った強くて酸っぱい酢です。
The strong sour vinegar is not added into the pineapple juice. Rather, it's just placed on the same table as the pineapple juice.
この酢を甘いパイナップルジュースの中に入れ割ることはありません。 ただパイナップルジュースと一緒に同じテーブルの上に置かれているんです。
So in that way it's given in addition but it's not added to。
つまり付け加えられたではなくて、そこに一緒に置かれている、与えられているっていうことなんです。
So the law is independent to the promises covenanted to Abraham. It does not change them.
だから律法はアブラハムに与えられた神様の約束とは全く別物です。
I want you to have assurance that those promises will never be taken away or changed.
もう一度皆さんに念を押しますが、アブラハムが神様に与え、アブラハムが神様からいただいた約束は取り消されることも変えられることもないのです。
The sweet taste of those promises remain to all who are part of Abraham's family.
甘い味のする神様の約束はアブラハムに霊的につながる家族みんなのためにあるのです。
Brothers and sistersIf you're going through a hard time at the moment, have faith. In time, you will receive what God has promised to Abraham.
兄弟姉妹の皆さん、苦しい時にある方も、人生の中で苦しい時に今真っただ中にある方でも、アブラハムに約束されたものを受け継ぐように信仰を持ち続けましょう。
Amen.
Amen.
The second thing about the law.Was that it was given to reveal our sinfulness.
二つ目に、神様がその昔作られた律法は人間の罪の正体を表すために与えられたということです。
Our sins prevented us from receiving the promises.
皆さん、私たちの持っている心の内にある罪が神様からの約束を遠ざけてしまうのです。
It was like a force field was placed around that glass of pineapple juice, preventing us from drinking it.
それはまるで見えないバリアがあって、私たちが手を伸ばそうとする甘いパイナップルジュースを取れないようにしているような感じです。
However, we as humans fail to see how sinful we are.
人間はいかに自分たちが罪深い性質を持つものかということを見て取れないのです。
It's very easy to find people who think they are not sinners.
自分は何も罪深くないよと思っている人が簡単に探すことができます。
That's why God gave us the law.
だからこそ神様は律法を私たちに与えられたのです。
Just like a jug of strong vinegar, if we take a drink from it, we will taste how bad we are.
まさに酸っぱい酢なんです。それを飲めば、いかに自分が罪深いものであるかがわかるのです。
Romans 7, verses 12 to 14.
ローマ人への手紙7章12節から14節を見てみましょう。
So then, the law is holy, and the commandment is holy, righteous, and good.
ですから、律法は聖なるものであって、戒めも聖であって、正しく、また良いものなのです。
Did that which is good then become death to me? By no means. But in order to, that sin might be recognized as sin, it produced death in me through what was good.So that through the commandment, sin might become utterly sinful.
では、この良いものが私に死をもたらすものとなったのでしょうか？絶対にそんなことはありません。実は、罪がその正体を表すために、良いものを通して私に死をもたらしたのです。このようにして、罪は限りなく悪いものであることが、戒めを通して知らされたのです。
We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin.
私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。
So the law's purpose is to reveal our sins. As we read the law, we'll recognize how utterly sinful we are.
というわけですから皆さん、律法の目的とは私たち人間の罪の正体を表すためのものなのです。
Then we will fall at the feet of Jesus, begging him to forgive us.
ですから私たちはイエス様の足元にひれ伏して罪の許しを買うのです、こうのです。
The problem is the world is filled with so many other drinks.
問題はこの世の中は私たちの持つ罪を覆い隠してしまう飲み物でいっぱいなのです。
That make us blind to our sinfulness. These might be false religions. They might be alcohol. They might be drugs or other kinds of addictions or time-killing activities.
それらは偽物の宗教とかアルコールだったり麻薬だったり、まあそれ以外の何か常用すること。ハマってしまうこと、または時間つぶしの活動をする、そういうことがそれにあたります。
These distract most people and they don't come to recognize their sins.
これが多くの人々の気を紛らして、その結果、私たちの中にある罪が認識できなくなってしまうのです。
Even many Christians are too distracted by things in the world to actually spend enough time reading God's word and praying to him.
多くのクリスチャンでさえもあまりにこの世のことに気が散ってしまって御言葉を定期的に読めなくなってさえいます。
If we really want to make a difference in this world, then we need to make a commitment to study his word and reveal his ways to others.
この世を本当に変えていこうと思うなら御言葉を学ぶことに時間をかけ、神様の道をみんなに示していくことです。
I remember hearing in Korea during the time there was a revival.
韓国でキリスト教のリバイバルがあったときに、
And we know Korean people are just as hardworking as Japanese.
皆さん、韓国の人って一生懸命ワーカホリックですよね、仕事しますよね。
But during the revival, people were waking up at 3 o'clock in the morning and going to church and praying God will save people.
その仕事の忙しいクリスチャンたちが朝3時に起きてチャーチにみんな集まってみんなで祈ったんですよ。
They were desperate to see people come to God.
もう本当に韓国の人たち、韓国人の人たちがイエス様を知るようにとも真剣だったんです。
And many people became Christians.
それで、あのリバイバルが起こって、韓国は半数の人がクリスチャンになったんです。
So if we're serious about wanting to see people come to God, we need to be serious about spending time with Him.
ですから皆さん、私は思うんです。本当に日本人の人を救いたいと思ったら、私たちがシリアス、真剣にならないとダメです。
Amen.
Amen.
Thirdly, the law was a shadow of things to come.
三つ目は神様が私たちに作られた律法というのはやがて来る良いことの影だった影シャドウ影であったということなんです。
The fourth part of verse 19 says, "Until the seed whom the promise referred had come."
19節に約束を与えられたキリストが来られる時までとありました。
Until Christ came, the law held people in bondage. People were slaves to the law.
イエス様がこの世に神様によって送られるまでは、人々は律法というものに束縛されて、律法の奴隷となっていたんです。
Actually, in fact, if you don't know Christ, you're a slave to sin.
今でも もし今でもキリストを知らない人たちは自分の中にある罪の奴隷になってるんですよ。
Reading the law will reveal that you're a slave to sin.
私たちが罪の奴隷となっていることを律法が示しているのです。
But not only does the law show our sins, it also points the way to Christ.
ただ神様がくださっている律法は罪、私たちの人間の罪の正体を表すだけではなくて、キリストへの道をも示してくださっているんです。
Once we come to Christ, we are no longer under the slavery of the law.
私たちがイエス様を受け入れたら、私たちはもはや律法の下にはいなくなるのです。
We no longer need to drink that strong vinegar. The shield, the force field has gone, and we can taste that pineapple juice.
そうすれば、とても酸っぱい酢を飲む必要もなくて、見えなかったバリアも消え去って、そこにある甘いパイナップルジュースを取れるんです。
Romans 10 verse 4.
ローマ人への手紙10章4節。10章、今ローマですね。ローマの10章4節。
Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes.
キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。
This does not mean we are free from the moral requirements of the law.
律法は終わってキリストが来られたので私たちは義と認められるのですが、この御言葉はクリスチャンは律法にある道徳的な基準から離れて自由になるという意味ではないですよ。
God has given us the Holy Spirit to help us live righteously.
律法の代わりに神様は私たちクリスチャンに正しく生きていけるように聖霊を与えてくださったのです。
We are free, brothers and sisters, from the fear that we have to follow everything to be saved, because Christ has given us grace.
皆さん、私たちは自由なんです。何からも束縛はないのです。イエス様にいただいている恵みによって、仮に間違いを犯したと言っても、犯したからといって救われないということは絶対ないのです。
He has freed us from legalism.
イエス様は私たちを法によって私たちを縛るというそのことから自由にしてくださったんです。
We now walk by faith in him.
私たちは今もうイエス様にある信仰で歩くんです。
We now live by the law of the Spirit.
私たちは霊的な律法です。その霊的な律法のもとで生きるのです。
It's freedom from sin, not freedom to sin.
罪から解放されたのであって、罪を犯すことの解放ではないんです。罪を犯すことの自由ではないんです。
It's not freedom to be selfish, it's the freedom to help others.
自己中心であるという自己中心であっていいという自由ではなくて、人々を救う、自由に人々を救うという自由なんです。
We need to use that freedom to help set others free.
この自由を使って、この自由で人々の魂を自由にしてあげるんです。
Let others taste that sweet pineapple juice too.
人々が甘いジュースを、パイナップルジュースを飲めるようにしてあげるんです。
The fourth thing about the law is it is a two-way agreement.
四つ目、神様がその昔人々に与えられた律法は、二つのものの同意によるものだったということです。
From the fifth part of verse 19 until verse 20, it says,The law was put into effect through angels by a mediator, A mediator, however, does not represent just one party, but God is one.
19節の終わりから20節にかけてこうありました。天使たちを通し仲介者の手を得て制定されたものです。この律法はですね、一人でことを行う場合には仲介者というものはいりません。神様が約束された時、神様は一人でことを運ばれたのですとありました。
God's promises that he covenanted with Abraham were one way. There wasn't anything that Abraham had to do to receive those promises.
神様の約束とは一方通行です。神様がアブラハムに与えたものなんです。アブラハムがその約束をいただく代わりにしなければならなかったこととは何もなかったんです。
It's an example of God's grace. He graciously gives without expecting anything in return.
これが神様の恵みの例です。神様は見返りを期待することはないんです。恵み深く、ただ恵み深く与えられるんです。
The law, on the other hand, is an example of a two-way agreement. There were things man had to do and things God would do in return.
ところが律法というのは両サイドがあって、両サイドが一致しなければならない例です。つまり人間がしなければならないことがあって、そして神様がその見返りにしてくださることがあるということなんです。
The law is an example of God's justice.
律法とは神様の公正さ、正しさを表すものです。
God is both the God of justice and grace.
神様はこの正しさ、公正さと恵み、そのどちらでもあるんです。
And since it's impossible for us to fully obey the law, Christ had to come and die in our placeThus fulfilling the requirement of justice and giving us grace.
私たちが律法に従って完璧に従うことはまず不可能です。ですからキリスト様、イエス・キリストが私たちの身代わりとなって死んでくださって、神様の求める正しさを満たしてくださったんです。そして神様の恵みを与えてくださっているんです。
Hebrews 9, verses 13 to 15.
じゃあヘブル人への手紙9章13節から15節。ヘブル人への手紙9章13節から15節を見てください。
The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so they are outwardly clean.
なぜなら、もしオスヤギとオス牛の血、またメス牛の灰が汚れたも、あ、汚れた者たちに振りかけられて、彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、
How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God?
まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は死に至る私たちの意識を清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。
For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promise, eternal inheritance, now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant.
こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約のもとで、これは律法です、最初の契約のもとで犯された罪の贖いとしてキリストが死んでくださったので、 召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。
The law reveals we are guilty of sin.
皆さんもう一度言います。律法とは人間の罪の正体を表すものなのです。
God's justice demands we pay the penalty for our sins, which is eternal death.
神様は恵み深い神様でもありますが、正しい神様です。私たちにこの罪があるために永遠に死ぬように、死をもって罪を償うように求められるのですよ。
God's grace provided us with Jesus, who by living a life which perfectly fulfilled the law, was able to die in our place.
律法に完璧に従う生き方をされたのはイエス様だけです。そしてイエス様が私たちに代わって死んでくださった。これが神の恵みで私たちに与えられたのです。
Jesus has paid the penalty for our sins.
イエス様が私たちの罪の代償を払ったのです。
Praise the Lord.
イエス様を褒めたたえてください。
If we haven't already done so, we need to come to Jesus and accept him and place our faith in him that he has saved us.
もしまだ神の恵みを受け取っていらっしゃらないなら、どうかイエス様を受け入れて、あなたの身代わりになったイエス様を受け入れて、あなたを死から死に追いやらないイエス様を受け入れて、魂を救ってくださったイエス様を信じてください。
We need to repent from our sinful ways and start living for God.
罪を悔い改めるのです。そして神様のために生きるのです。
God promises us the Holy Spirit to help us live for Him.
神様は聖霊によって私たちが神様のために生きていくことができると約束されていますよ。
Do you think that's good news?
良い知らせでしょう?
Yes.
そうでしょう?
Then what should we do if we have good news?
ではこの良い知らせをどうすれば良いですか?
We should share it with others.
人々に知らせることですよね。
Amen.
Amen.